はい、皆さんこんばんは。2019年6月19日の水曜日、聖書の学び会、祈祷会の録音になります。少し録音するの失敗しまして、もう一度録音し直しているところですが、今日はですね、6月21日のリビングライフの箇所、6月21日の箇所、聖書はエレミア書18章、エレミア書18章の1節から12節、エレミア18の1から12であります。タイトルは御言葉の印とさせていただきました。録音失敗しましたので、ちょっと皆さんエレミア18の1から12は皆さんで、読んでいただいて、考えていただければと思いますが、今日も2つ質問がありますので、その2つの質問をお知らせしたいと思います。91、あなたは何かを作ったこと、作成したことがありますか？また何かを作るとしたら何を作りたいですか、という、まあ、一般的な質問ですね。あなたは何かを作ったことがありますか、と。またこれから何かを作りたいとしたら、作れるとしたら何を作りたいですか、という質問。二つ目は、もし神があなたを作られるならば、いいえ、もし神があなたを作り変えられるならば、何を作り変えてほしいですか？私の何を神様に作り変えてほしいか、という、質問ですね。この二つの質問です。聖書エレミア書18章の1節から12節、陶器師の粘土の話ですね、ここは。それに関わる学びになりますが、録音は、ディスカッションタイムの後に、また、録音させていただきたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、それではですね、今日の聖書エレミア書の18章1節から、12節まで、明後日の箇所ですけども、共に学びたいと思います。1節からいきたいと思いますね。主からエレミにあった御言葉はこうである。あれ、どっかでなんか聞いたなと思った方ありますでしょ。先週もこれでしたよね、一節が、先週も一節これから始まる。実はですね、この言葉から始まるエレミア書章はですね、10箇所あるんですね。そこに書いておきました。7章11章、11章でしたね、先週は。ですから先週も学んでますね。これ18章、21章、27章、30、32、34、35、36との一節は全部この言葉が始まるんですね。で、それだけではなくてですね、今日の5節ちょっと見ていただけますか。5節見ますと、私に次のような主の言葉があったって書いてありますね。ここにも、言葉、多いんですね、エレミア書は。主の言葉があったもエレミア書に20回出てくるんです。その他に主が語られたとかもいろいろ出てきますね。主が語られた言葉はこうであるとかね、こう神様の御言葉がこのエレミアの生涯にとって、あるいはエレミアの働きにとって、もうこの本当に中心であったということが、こんなところからもわかるかと思いますね。じゃあなぜこの言葉から始まるのか、誰が誰に語るってことが大切だっていうこと、誰の言葉だっていうのを、大切だっていうのは先週学びましたね。この言葉でスタートする章が10回もあるっていうことはですね、毎日、毎週、毎年、私たちは主から私にあった御言葉で始めることが大切ですよということなんですね。実はまあ今日ここからスタートするんですが、最後少し証しをしたいと思いますがね、主の御言葉によって一日をスタートするってどういうことなのかって、具体的にどういうのように神様働かれるのかということも、最後時間があれば少し証しできるかなと、思いますがですね、すなわち私たちはですね、クリスチャンというのは自分の思いや考えから始めないってことなんです。状況判断から始めないってことです。私たちは御言葉と祈りから始めるんです。スタート間違わないように皆さんなさってくださいね。これはもう毎日もそうですし、一日もそうですし、何かあった時、何かが起こった時も、私たちは御言葉と祈りから始めるって、これを私たちは私たちの習慣としなきゃいけないですね。信仰者の在り方というのはこういう生き方なんだということを、私たちは今日からここからも心したいと思いますね。2節、立って、 陶器師の家に下れ。
いや、立って陶器師の家に座る、座って立つことですよね。ヘレミアね。今すぐ立って陶器師の家に下れって。
そこであなたに私の言葉を聞かせようって、書いてあるんですね。すなわち、立って陶器師の家になぜ下らなければいけないかってことは、神は語らないってことなんですよ。
そうですよね。語ってないです。エレミアは分かんないんですよ。何のために立ち上がるのか、何のために陶器師のところに下っていくのかって分かんないんです。
これがテストですよね。神が私たちの信仰を、私たちの神への信頼を試されるっていうことなんですね。
理由がね、語られて、あ、そういうことですか、納得しました、だから行きますではなくてですね、分からなくても見えなくても神を信頼して、神の言葉を信頼して出て行くということが私たちには求められるということですね。それを聖書は信仰と言いますね。新約聖書ヘブル人への手紙は信仰の書と言われますが、11章ですね、特別にヘブル人への11章は信仰のチャプターと言われるところですね。3つちょっと抜粋させていただきました。1節6節8節ですね。これ全部信仰という言葉から始まるんです。信仰は、信仰がなくては信仰によってって、ね、祈りと御言葉から始まるって言いますが、私たちは行動も信仰からスタートしなきゃいけないっていうことですね。まず最初11章の1節いってみましょうか。ご一緒しましょうか、一野さん、はい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。って、分からないこと、目に見えないことを確信させる力があるんだって。神様への信頼っていうのは、これに歩ませる力があるんだってことを言ってるんですね。だからむしろ見えない方がいいかもしれない、分からない方がいいかもしれない。信仰によって私たちが歩むことができるならば、確信することができるならば、掴むことができるならば、見えない方が、分からない方がよろしいということでしょうね。6節は、11章6節は、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんって。信仰なくして神に喜んでいただくことはできないっていうことですね。神に近づくものは、だから私たちが悟ったとか理解したとか納得したってことではないってことですよ。信仰がなくては神に喜ばれることはできないってですね。神に近づくものは、神がおられることと、神がご自分を求めるものには報いてくださる方であることを信じ上げます。すなわち、なぜかって、その理由が説明されなくても、求めて祈るものには、神様は良きものを与えてくださると信じる信仰が必要だってことを言ってますね。最後8節は、信仰によってアブラハムはって、まあアブラハムも同じことですよね。相続財産として受け取るべき地に出て行くようにと召しを受けた。同じじゃないですか、エレミアと。立って出て行きなさいと言われた時に、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きましたって聖書書いてあるんです。だからどこへ、何のために何しに行くのかっていうのは語られなかったって。アブラハムが偉大になった、信仰の父となったのはこの信仰ゆえだったんです。あなたが説明してくれるまで、私が納得するまで、私が理解できるまで、私は行きませんって言ったんじゃないって言うんです。アブラハムもエレミアも神の言葉を信頼して、立って行きなさいと言われたら立って出て行ったって、分からないまま。これが信仰の歩みだ。だから信仰を持つにね、全部もうちょっと分かったらっていう人は多いんですよね。いや、私まだ何も分かってませんからって、分かっても信じることはできないんですよ。信じるっていうのはむしろ分かってない時の方が信じることができると。これは神様に対する信頼が求められているってことです。だから私たち一人一人もそうですよ。日々の生活の中で神様を信頼することなくして一日終わっちゃいけないってことなんですよ。皆さん、今日何度神様を信頼されました？自分の考えじゃないですよ、思いじゃないですよ。何度神様を信頼されました？それが信仰だって。それがなくて神様を喜ばれることはできないって。 いうことですね。そんなことを心していただきたいと思いますね。さ あ、今2節ですね、その後、そこであなたに私の言葉を聞かせよう、ね、そこでって、その陶器師の家でっていうことですよね。あなたに私の言葉を聞かせようって。でさ、どう思います？神様の御心、今知りたいってみんな私たち思いません？今ここで知りたいって。でも神様は今ここでではなくて、そこでなんですよ。そこで、その時なんですよ。神様のそこで、神様のその時と私のここでと今をつなぐものを歩ませるのは信仰だってことです。神様を信頼することなくして、その時そこに行けないでに立つことはできないっていうことなんですよ。だから私たちの今ここでを神の、そこでその時に、私たちは信仰によって祈りによって変えようということですね。私たち信仰者の、歩みでありますね。で、これは私の言葉を聞かせようって、これちょっとヘブル語で難しいんですけど、使役能動態未完了形が使われてるんです。で、これはどういう意味かっていうと、非常に強い意志と継続を表してるんですね。そこへ行ったら、そこから何かを始めようっていうことなんですね。あなたがそこに行ったならば、私は必ずするっていう強い意味が含まれてるんですね。で、そこから語り続けるって、神様は約束してくださっているという、ことですね。まあ、ここでですね、私たちは日々の歩み、人生の中で大切なのは主語ですよ。誰の考え、誰の思い、誰の納得、誰の理解によって歩むのかってこと。私たちの人生っていうのは、自分の理解、自分の都合、自分の能力によって歩いちゃ、自分の力によって歩いちゃいけないっていうことなんですよ。私たちの生涯っていうのは、神の能力、神の力、神の思い、神のご計画、神の御旨、神の御言葉によって歩むものだってことです。そうでなければ私たちはクリスチャンの人生を日々歩むことはできない。ですから今日皆さんは何度神様を信頼して歩きましたかってこと。信頼してなかったら歩いてないってことなんですよね。私たちはですね、ぜひですね、まだ今日終わってないですから。神によって歩む歩み方を今日もね、今日神様を信頼するということをね、私たちも立ち上がりたいと思うのでありますね。3節、私が陶器師の家に下って行くと、実際に下っていったわけですね。わからないまま、イエス様にね、シロアムの池で泥を塗ってもらった人たちも、まだ目が見えない中で、祭司のところ行って見せなさいって、ね、言われた。目が見えないところで歩んでるわけですよ。で、それが信仰だと。ね、ヘブル書も言っている通りであるわけです。ですから私たちが納得いかない、わからないのは、ハレルヤだってことですよ。それを通して神様は働かれですよ。いうことでね、ぜひそのようにね、思っていただきたいと思いますよ。彼の、私が陶器師の家に下っていくと、と、ね、ちょうど彼はろくろで仕事をしているっていうことですね。皆さん、これ、陶器師の家って、何のことですか、これ。皆さん、そこに陶器師の家とはってクエスチョンを書いて、答え書いてないです。皆さん、何だと思います？陶器師の家とは何でしょう？家って言ったら聖書の中で何を表します？私の家って言ったのは主が何でした？家とは、家って、私の家、祈りの家って何度もイエス様が言われた。そうですね。教会のことです。祈りの、陶器師の家とは、教会のことです。すなわち、教会で、 あ、ちょっとそこは先行っちゃうと先出ちゃうから4節言ってみましょうか。じゃあここに陶器師と粘土が出てくるんですね。4節、陶器師は粘土で製作中、ね、先ほども、ろくろで仕事をしているところって書いてありましたよね。4節も製作中って書いてありますよ。の器を自分の手で壊しうんぬんということですね。でここに陶器師、陶器師と粘土という言葉が出てきますね。で今度陶器師とはこれ比喩です。これイエス様はあのたくさんの比喩でね、イエス様の例え話に似てますよね。陶器師の家は教会です。じゃあ陶器師って誰のことですか。陶器師はそうですね、神様のことですね。粘土とはそれじゃあどうなの。じゃあ今度こっち側から今度粘土とはん、そうですね、私たちのことです。粘土とは私たちのことです。書き込んでくださいね。わかります。すなわち陶器師である神は何かをされているってことなんですよ。陶器師の家で仕事をするのは陶器師なんですよ。教会で仕事をするのはなんか私たちがなんかいろいろ奉仕をしてねやってるって思われるかもしれないけど、いやそうではないって。陶器師なる神が制作中、神ご自身がなんて書いてあるんですか、ろくろで仕事をしているところ、仕事中、それが、教会なんだって。皆さんそこにTAFC って書きました。これ分かります、何のことか。何度かお話ししたことありますが、これはトロントエアポートフェローシップチャーチのことですね。 TAFC って言ったらこれリバイバルが起こった場所ですよね。私も、カナダにいるとき、トロントエアポートチャーチはもともとビンヤードチャーチですけどね、いまだにキャッチ・ザ・ファイアやってますよね。すごいですよ。一体何人救われたのか、何人ここから献身者が出たのか、ちょっと、計り知れないわけでありますが、もう特別な教会ですね、このね。トロント行くこと、カナダ行くことがあったらぜひね、エアポートからすぐなんですよ。ジョン・アーノットという牧師がね、このジョン・アーノットという牧師はね、神様ってすごいですよね。ジョン・アーノットも奥様も離婚経験のある牧師ですよ。普通の教団教派ではもう認めてもらえないような傷ついて、そして自分はもうダメだと、神の器として召されたのに本当に信仰全うできなかったと言って、でもそんな牧師をですね、神はもう一度作り変えて、もう一度呼んでですね、もう信じられないような働きを、多くの救いや癒しがここで起こってるんですね。で、私がトロントのこの教会行った時に、初めて行った時にですね、大きなサインが出てたんです。で、なんて書いてあったかと、これ Under Construction って書いてあったんです。 Under Construction って、日本語に直すと工事中です。で、私ね、これ大きな倉庫なんですよ。教会つってもなんか立派なね、何か今はもう十字架つけましたけど、なんか立派なものがあるわけじゃないんですよ。倉庫で借りて集会を開いて祈り会を始めて、そこからもう何十万という人が、来るようになってですね、そこでやってるんですけど、教会にですね、御言葉じゃなくてアンダーコンストラクションって書いてあったんです、前のところに。工事中って、だから、ね、私最初行った時、新しい教会だしっていうか、まだね、どんどん大きくなってる教会だから、どっか工事してんだなって思ったんですよ。だからなんかガガガガガガッとどっかでやってるのか、あるいはなんか気をつけなきゃいけないのか、あるいは資材なんか置いてあるのかなと思ったら、全然そういう雰囲気ないんですよ。俺で何日かそこにいてメッセージなんかを聞いていたら、その意味が分かったんです。アンダーコンストラクション、今日の小橋ですよ。神様は制作中だって、私たちを。イエス・キリストは大工さんだったじゃないですか。で、教会の主なるイエス・キリスト、私たちの人生と魂の大工、制作者なる神イエス・キリストは常にアンダーコンストラクション、工事中であるって。これで終わったってことはないってことなんですよ。 常に私たちの教会を立て上げ、なんか大きな教会とかできたら終わりじゃないんですよ。ね。そうではなくて、常に神は教会を制作中、私たちを制作中でなければならないっていう、まあ、強いメッセージがあるんですよ、ここに。だからもし神様が、イエス様が私たちの教会を完成したって言ったら、もうそこにはイエス様はいないって言ってるんです。これジョン・アナトのメッセージなんですよ。私たちがもうこれで良いと言ったら、油は止まったって言うんです。空の器を持ってきなさいって持ってくる間は油が注ぎあったわけでしょ。でもこれでもうありませんって言った時に油は止まったって。だからこれでありませんって終わりですって言っちゃいけないっていうことなんですよ。私たちはもう完成しました、これで十分ですって、もうこれぐらいでいいでしょって絶対言っちゃいけないっていうことなんです。そしたらその段階でイエス・キリストは離れちゃうって、教会がそうだって。だから私たちの教会は常に工事中ですって、常にその途上にありますって、仕上がってないんですって、仕上がることはありませんって、いつまでも私たちは神様によって変え続けていただくんですって、これがね、トロントのエアポートフェロシップチャーチのメッセージなんですよ。だからトロント行ってね、リバイバル受けてね、祈ってもらってね、力を受けて帰ってきた、あ、よかった、それで終わりって、そういうことではないんだよっていうことなんですね。神様はここから私たちの人生の中に、毎日の中に主として歩み始められるんだって、何かを。そしてその働きというのは決して終わらないって、終わらしちゃいけないっていうことを言っているんですね。もう素晴らしいメッセージだなと思ったのでね、ここにアンダーコンストラクションって、私たちの教会もそうでありたいと思いますね。ということですね。5節、いきましょう。それから次に私に次のような主の言葉があった。ここにも出てきますよね。誰の言葉を私たちは聞くのか従うのかっていうこと、大切なことですね。そして6節ですね。これはね、イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうかって、これ質問なんですけどね。教会に向かって、クリスチャンに向かってですよ、私たちに向かって、この陶器師のように、エレミアが見たあの陶器師のように、私があなた方にすることはできないか、何をすることはできないかって言ったら、この4節ですよ。制作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えたって書いてます。すなわち、私はあなたを、教会を、あなたの人生を作り変えることはできないのかって、あの陶器師のようにということを神が私たちに、質問してですね、解いて、いるわけでありますね。皆さん、神は私たちを壊されるお方だっていうことです。私たち人の手で作ったものを壊されるお方だっていうこと。もう一つ言うならば、私たちは肉の思いや肉の働きが壊されなければ、聖霊の働きはないっていうことなんですよ。肉の器に神様は清いものを入れられないということなんです。まず私たちが自分の勝手、自分の都合や自分の思い、自分の考え、自分のフィーリングで作ったその器をまず神様は壊さなきゃならないということなんですよ。私たちは壊していただかなければならないんです。まあ時々ほっといても壊れる時ありますけど、そういうことではない。神によって根本から砕いていただかなければならないということです。私たちの肉を、肉の思いを、自分の考えを、自分の思いを、好みを、願いを砕いていただくならば、神は、あのね、これ焼き上がった器じゃないんですよ、これ制作中って。まだ土のね、の時に壊すことができるんです、ね、もう一度出来上がっちゃったら、壊したらそれで終わりでしょ。でも私たちはそうではないんです。私たちは死んでしまったら、この地上でね、この人生終わったら、もう完成って言いますか、終わってしまうわけですけど、今は生きている間、私たちは作り変えられることのできる粘土だって、ね、神はあの人をね、あの土の塵から作られたって、ね、私たちもまだ土の塵なんです、神の手にある。そして神の手によって壊されることの素晴らしさを私たちは 覚えないといけないと思いますね。どうせ壊されるならね、皆さん、私たちの人生、自分の手や人の手によってではなく神の手によって壊されたいと私は思うんですよ。神の手によってもう一度この肉をゼロにしていただきたいと、崩していただきたい壁を、そう思うのでありますね。じゃあなぜ神は私たちを崩そうとされるのか、ということですよね。壊されるのかってこと。それは私たちを滅ぼすために壊すんじゃないんですよ。私たちを立て上げるために壊さなければならないものがあるってことなんです。私たちを神に用いられる素晴らしい、多くの人々に命の泉を汲むことのできる神の器とするために、神をまず私の作った私という肉の器を崩さなきゃいけないってことです。すなわち私たちを滅ぼし裁くためではなくて、私たちを立て上げるために、私たちを用いるために、素晴らしい神の器とするために、神は私たちを壊される、滅ぼすんだということを私たちは覚えなければならないと思うんですね。神に有益な器として私たちが作られるためには、私たちがね、いろいろどんなに長いこと教会行ってね、自分の思いで聖書を読んだなり奉仕をしたって言ったとしても、ね、ダメなんです、そんなことでは。そんなことで神のね、命の泉を汲むことはできないんです、私たちは。肉なる私たち、肉なるものに霊を汲むことはできないんです。神しか、この神の命を汲むことのできる器を作ることのできるお方は、このお方以外にいないんですよ。私たちがどんなに経験を積んでも、どんなに立派な信仰者となったとしても、自分で自分を作ることはできないんです。もしできるとしたら、それこそ砕いてもらわなきゃいけないんです。それこそ神様に取り除いてもらわなければいけないんです。私たちは幼子のように、神と歩めば歩むほど自らを無にして、神に用いられる器として、しもべとして使えるものとなっていかなければならないということですね。ですから第2コリントの3章18節、私たちは皆神の覆いを取り除けられて鏡のように、どの形に今度は作られるのかって、主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、その後主と同じ形に姿を変えられていきますって。これは教会の働きじゃないんです。これはですね、肉の働きでもないです。私たちの信仰の働きでもないです。私たちの何か知恵や力や経験の働きではないんです。これはここにあるように、これはまさに御霊なる主の働きなんです。御霊様以外にこれをなすことはできないんです。作り変えることはできないんです。だから私たちは神の前に心を開き、このお方を信頼して、毎日私たちは私たち自身のうちを探っていただき、取り扱っていただかなければならないということですね。神が、聖霊様が新しく私たちのうちに作る形というのは、このイエス・キリストの形だということですね。6節、私があなた方にすることはできないだろうかと、これ質問、神の問いかけ、懇願だと書きましたね。これね、イザヤにも語ってるんです。6章8節、私は主が言われる声を、これウジヤ王が亡くなったとし、多分いとこだっただろうと思われますね。まあ、これ確かなあれはないですけども、そういうふうに言われる学者多いですね。ウジヤ王、最初は良かったんです。でも最後神に打たれて、ね、亡くなった。そしてイザヤはこれ一人で多分泣きながら祈っていたでしょうね、神殿で。なぜ幼い時には共にね、多分主を信じて共に祈ったでしょう。そのウジヤ王である、ウジヤ王となったウジヤがね、晩年本当に神から離れて裁かれるように亡くなっていった。その悲しみの中で神殿で一人祈っていたんです、イザヤ。その時ですよ、私は主が言われる声を聞いた。だからウジヤ王を壊しただけして、イザヤの中に預言者としてこれから、ね、神に仕えようとするイザヤの中にも何かを壊さなきゃいけなかったわけですよね。そしてこれ声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。行きなさいではなくて、誰が私のために立ち上がってくれるだろうか、誰がこの働きのために私のために言ってくれるだろうかという声を神殿で聞いた。そして私は言った、ここに私がおります、 私を使わせてくださいと。同じですよね。このエレミアの時に誰が私がすることができないだろうかってまるで懇願しているようですよ。私も二十歳の時、世田谷の教会でこのイザヤ書6章8節の言葉を聞いて、私は何の役にも立たない、でも神よ、あなたがそれでも必要とされるならば私はここにおります、私を使ってくださいって、あの日二十歳の青年が神の前に立ち上がった、祈った。もう三十何年前のことですけどね。神はそのように自らを明け渡して、自分の計画、自分の人生ではない、神よ、こんな私は役に立つとは思わないけど、それでも神よ、あなたが必要ならば使ってくださいというものを探しておられるということです。今晩最後に、今日はね、御言葉の印というタイトルで、学ばさせていただいてますが、一番最後ね、与えられた御言葉の印を信じ、日々これに歩み続け、生きる者に神は御心を示し、その生涯を導かれる。 よろしいですか、今ここでは分かんなかったんですよ。エレミアもイザヤも分かんなかった、アブラハムもそうです、私だってそうです、生徒兄弟だってそうですよ。神学生これからどうなるか分からないです。ただ主の言葉を聞いて、私がおります、私を使わせてくださいと立ち上がった、これが信仰ですよ。ここに主は働かれるっていうことなんですね。実は、この、この4節のことですね。陶器師は粘土製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。そしてこの6節、陶器師のようにイスラエルの家を私があなた方にすることはできないだろうかって、見よ、ね、粘土が陶器師の手の中にあるようにイスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にあるって。皆さん、自分の人生自分で握っちゃいけないってことですよ。私の手の中にあなたはあるんだっていうことを忘れてはならないっていうこと。私が今から15年前、約15年近く前になりますが、ある日の朝、ちょうどそのデボーションの箇所がここだったんです。このイザヤ書の18章だった、17章と18章、8章だった。その日朝聖書を読んで、ここを読んで、だから読んだの覚えてますよね。朝一番で読んで祈ったから、で意味は分からなかった、読んだ時に。私はどういうことかな。でもこの陶器師の話、粘土の話は心に残りました。神様は何をされるのかなと思いました。その晩ですよ、その晩のことです。突然ですよ、大川牧師が日本から来て、柴田先生祈ってほしいって、日本に帰ってきてくれないかって、その晩ですよ。もうびっくりしましたよ。なんでって、もう国籍もないし、子供たちも全部こっちで行って、ね、教会、ね、バンクマの、まあ、日系人教会ですけど、インディアン伝道宣教師として召されて、日本へ帰るっていうことなんて、一度も考えなかった。しかしその晩ね、祈ったって、大川牧師は。帰ってきてくれないかって。そして、スクールを立て上げてくれないかって、そう言われたんですよ。それ言われた瞬間、嘘でしょって思ったと同時に、あ、そういうことだったのって、その瞬間思ったんですよ。分かったんですよ、この御言葉ですよ。だって朝これ読んでたんですから。粘土で陶器師の器を自分の手で壊し、再びそれを作り変えることはできないのかって。あなたは私の手の中にある粘土ではないかって。誰が私に委ねるかって。もうその時に、あ、これは主だって。もうその瞬間分かりましたよ。それから祈りましたよ、もちろん。家族に相談して祈りましたよ。 なすぐお返事くださいなんて言われたわけではないから牧師もね。でもああこのことのために主はもうあらかじめに御言葉を、だから今日もね一節はね何から始まりますかって、私たちの一日は何から始まりますか、主からエレミアにあった言葉はこうであるって、これを忘れちゃいけないですよ。これを掴んでいたら人生ね迷うことないですよ。恐れることな、いやそれは迷うことも恐れもありますよ、御言葉って。でもねこれ掴まなかったらどれほど恐れる、どれほど迷い、どれほど悩み、どれほど苦しむと思います。でもこのように私たちが主の御言葉を掴んできたら、日々よここから始めたら、私たちはああそういうことはその時は分からなくても、これは神の御心だって、もしね皆さんあの日の朝私がエレミア書の17章18章を読んでなかったら私ここにいないんですよ。多分いなかったですよここに。でその17章18章今日ここで学んでるっていうことは、開かれてるっていうことは、なんて素晴らしい神様の御業かなと思います。それを皆さん一人一人経験してほしいと思います。何か立派な信仰を持つ人なんて全くないです。いえむしろそれを壊していただかなきゃいけない。朝ごとに神に時を捧げ、心を開き、神よこの空の器をあなたが必要ならば用いてください、御言葉と祈りから始めること、そんなところに聖霊様の素晴らしい働きが、アンダーコンストラクション、終わりではない、完成するわけではない、神の働きが私たちの人生とともに、歩みとともにあることを今日覚え祈りたいと思います。この陶器師のように、私があなた方にすることはできないのだろうかと今日私たちに問われた主よ、信仰によって私たちも見えないものを確信して歩む生涯を、エレミアのようにパウロのようにアブラハムのように御言葉を信頼することによって、ここで今を求めるのではなく、神の時神の場所を祈りつつ信仰を持って、私たち一人一人も立ち上がらせてくださりますように、どうか私たちの一日一の歩みが、私たちの信仰に、私たちが信じたお方に真実の歩みでありますように、肉に頼り自ら握りしめて歩んでしまうことがありませんように、聖霊様今晩どうぞ砕かれなければならないものを砕き、取り除かれなければならないものを取り除き、もう一度あなたの愛の御手によって私たち一人一人とその生涯を作り変えてくださいますように、聖霊様あなたを歓迎します、愛します、信じます、お従いします、尊い主の皆で祈ります、アーメン。